FM 北九 78.5
はい、始まりましたホワイトスペース、グラフィックデザイナーの岡崎智則と、
一級建築士の田村誠一郎がお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやちょっと打ち合わせが盛り上がりすぎて、ギリギリの入ね、録音に
息が上がってます
走って上がってきましたね。
40秒前にスタジオ入りって多分社会人としては完全にアウトだと思いますよ
すいません、もうあのね、いろんなねこうところに迷惑をかけながら、
そうですね、
やっていって、はいね、僕ちょっと思うんですけど、
はい、
なんかもう100回超えたじゃないですか。
ああそうですね、おかげさまでね、うん、
でここ一応ちょっとその見える状態、うんうんうん、あの収録風景、
はい、
でまあ一応まあ誰でも来ていい状態の場所、
うんう
ん、ね、外に、
うんうん、
状態でやってるけど、うん、今まで一人も来たことないです
よ。ああ、よくあれでしょ、あのその芸能人とかの
芸能人とか、ね、
こう収録の時に外にファンの皆さんがね、じっと待って、
そうなんです。
一回もないです、
ね。誰も
来
たことないです、
ね。はい。
でもやるっていう、
ね。まあちゃんとねこのスタジオガラス張りで、
そうなんですよ、ね。
外に向けてはね、はい、出る場所では。ありますけど、
そうなんです、100回でしたっけ、100回の記念の時に来てくれてたあのアイドルの松本かりんちゃん、
はいはい、
あの可愛い、ね、うんうん、方とかもラジオやってますけど、うん、ファンの方がねいつも来られてて、
あ、そうなんですね、
うん、なんか、あ、まああれね、あの状況すごい憧れますよね
じゃあ、うん、例えばファンがいたとして、はい、どういう層だと思います、僕らのファン層って。
全然わかんないですね。
おじさん、
うーん、
40代、
友達
友達か、
友達とか
そうですね、外で見てくれてる、なんかうちわとか持ってる、
いや、そうですね、
イメージですかね。
なんかね全然いないなと思って、
いないですね、
思いながら上がってきましたね、
はい、
うん、一応まあ公開ではないんですけど、
うん、
見れる場所がある、
見れる場所はね、うん、ありますから ね僕ら二人が見れる場所はありますが、まあ、
誰一人来たことないっていう ね、そこがなんかいい番組だなと思いますけど
ぬるっと100回続けられてる
っていう ね、いや、そうなんです、うん、毎週逆にそれだったらきつかったかもしれないしですね、
うん、風当たりもあったかもですね、いろんな発信してると、
うん、調子乗り上がってみたいなのもなんかね、
うんうん、あると思う
さてすいません、ちょっとなんかそれを思いながら上がってきたんですけど、
はい、
1ヶ月の振り返り、
うん、
もう今日ね盛り上がったっていう打ち合わせ盛り上がったのが全然なんかねその久々会ったわけでもないのに、うん、なんか語ってたみたいな、
そうね、
やば2人のやばみたいな、
なんかやっぱ苦労話というか、
うん、
あの大変な思いしているのを飲みながら話すのって、
ね、一番いいですね、
一番共感できるんですよね、うんうん、まあ、分かるみたいな感じの、うんうん、その感じがさっき
言いました、ね、いや、やばかったですね、
はい、
もう時間は迫ってたのにもう一ネタ話すみたいな、うん、いやそれラジオで話そうぜみたいな感じでしたけど、う
ん、10分前とかね
いや本当まあねそんな感じだったんですけど、僕1ヶ月めちゃくちゃ仕事してまして、
はい、うん、おー素晴らしい、
もうなんかねずっとこう毎日何回も何ターンも、うん、いろんな人と同じ案件を何ターンもやるやつを、
うんうん、
なんか 4,5 件ぐらい抱えてたんですよ。
お
う、うん、だからもうなんか気づいたら季節が変わってるみたいな、うん、なんか梅雨が終わってたのかなみたいな
季節の変わり目すらも
感
じることができない、
うん、
そんな暴まさしく暴殺な、
暴殺されてましたね、
時間にあったんですね。
ちょっと散歩、まあ、事務所まで歩いていくと、うん、
はい、
どんぐらいかな、まあちょっといい運動になるんですけど、
はい、
それ2回やったぐらい、 あとはもう、あと万博には行ってきました。
あ、その話聞きたいですね、
うん、あ、万博、はいはい、な、土砂降りで万博の日が、なんかあの警報が出るぐらいの
なかなかない日
に、誰かが多分ね、5人6人ぐらいで行ったんですけど、めちゃくちゃ雨降ってて、で帰れんかもしれんみたいな状態で行ったんですけど、やっぱりあの最新のデザインでしたね。そのグラフィックデザイナー目線から見ると、脈々って分かります？
あ、分かります。はい、
うん、であれやっぱ最初賛否あったと思うんですけど、やっぱあのちょうどいい塩梅のロゴにもなるし、キャラクター化もできる絶妙な場所やったなっていう、その場所っていうのはその存在、
存在、作り上げたところ、
ね、そうなんです
ね、見出した部分っていう
のは。あれ普通の普段のグラフィックデザイナーの観点から作るロゴマークだけだったら、あんなに多分展開できてないだろうなっていうぐらい、万博の会場にもたくさんあって、でなんやったらもう人形とかも全部売り切れてて、
へ、
まあまあいい価格ですよ、
脈々の人形が、
でそのお土産屋に入るのにも20分ぐらいかかるんですよ、で生産も10分ぐらい待って、でもあのいろんなパビリオンみたいなのあったんですけど、
はい、
ちょっと誰ももう下調べ、みんな忙しくて、下調べせず、とりあえずちょっと行こうみたいな、大屋根リングってあるでしょ、あの木の、
はいはい、
あれ歩いて、体力があったら予約して入ろうみたいな感じだったんですけど、とてもじゃないですけど、そんな行き当たりばったりじゃ無理で、やっぱリサーチしとかないとどこも入れない。落合陽一さん、
はい、ぬるぬる
ぬるぬるね、僕あれだけは見たかったんですよ。
あ、
でちょっと何日か前に調べたらもうその日全然入れなくて、
あ、入れない
んだ、で外から見たけど、まあ中見たいなっていう気持ちで終わりましたね。でお土産屋行って、まあ、大屋根リングは多分1時間ぐらい歩いたんですかね。でパビリオン見ながら、結局あの万博の会場に入って、もうあのでもその脈々さんの使い方とか、いろんなアートはやっぱその辺に散りばめられてたので、4時間いたかいないかぐらい。
うーん、4時間ってどうなんですか、その多い方なんですかね。
いや短いと思います。
短いんですか、
もう東京ディズニーランド行くぐらいの気持ちで行かないと、いろんなものは見れないなと。
やっぱ結構朝一オープンと同時に入ってで、
そう
ですね、ギリまでいるぐらいの気負いじゃないと、
の方が、まあね、入場料しかり移動費、考えると、まあまあ、
その各国のパビリオンってやっぱり予約しないと入れないんでしょ、
基本。そうですね、人気あるないはあると思いますけど、
はい、
まあ、でも建築がすごかったですよ。
わかる、建築の情報はねすごくネットでも上がってくるし、まあ、それに対する賛否とかもよく目にするんですけど、まあ、まだ私行ってないので、情報だけとして受け取ってます。
逆に夏少ないかもですね。も
う暑そうですよね、
その対策は今からするんだろうけど、なされてはなかったんで、
結構その万博が開幕する前 の、 その万博に対する情報って結構ネガティブな情報めちゃくちゃ多かったじゃないですか、でもその実際行ってみてはすごいポジティブな反響が多くて、
分かります
ね。だからやっぱり行かないとダメだなっていうのが ね、前提としてある。
なんかやっぱ強烈にあの太陽の塔の前の前回の万博があったじゃないですか、であれを上回る何かがあるのかな、ないのかなとか思いながら行ったりはしましたね。まあ、いろんな意見があると思うんですけど、まあ、それが大屋根リングに変わりるのかもしれないし、でもあれって木だから腐るし、なんかね、なんかそういうのもいろんなことを見に行きたいなと。
なるほど。前回の万博が55年前でしたかね。
あ、そうかもしれないですね。それぐらいでしょうね。
確かそれぐらいの感じ でやっぱ僕らが知ってる万博のイメージってあの岡本太郎さんの、ね、
はいはい、
太陽の塔が一番強い、
うん、南春夫さんのあのこんにちは
あ
の曲ね、うん、あの感じです、
あの感じですよね、うん、それが現代の万博に置き換わるとしたら、
うん、
何でしょうね、
何なんでしょうね、
やっぱ大屋根リング、
大屋根リング、まあ、うん、太陽の塔も当時めちゃくちゃ物議を醸してたらしいんですよ、
現存してますもんね、
現存してますもん、
ね、残ってるっていうのはそれだけいいものだったっていうね、うん、
だと思います、うん、
時代を超えてるから、
うん、なんかね、うちの父親がかん、学校で関西に行ってて、
はい、
当時の大阪万博のバイトしてたらしいんですよ、
へえ、
うん、でなんかその話よく聞いてて、
うん、
あ、テレビで見たことあるけど、うん、なんかリアリティがなかったみたいな、うん、で今回行ってその太陽の塔はちょっとねまたそこから離れてるんですけど、うん、その今この段階で万博に行ったっていう、うん、なんか自分の中にねこう一個、うん、刻まれるじゃないですか、
うんうん、
それは良かったなと思いますね、
うん
うん、こう物議を醸しながらも、
なるほど、
うん、2時間ぐらい着きますからね、言うて
ね、
うん、
大阪はね、うん、新幹線で行けば、うん、
行けるんすよね、うん、まあ、そんな1ヶ月でしたね1ヶ月はもうなんかもう告知もあるけどちょっと、はい、うん、そんな感じでした。
万博はもう1回行きたいと思います。
予約をしてパビリオン、
うん、
で何やったら一人で行きたいかも。
ああ、なるほどね。
ちゃんと見たい。
ちゃんと見たいですね。うん、
最新の技術を、
うん、
はい、
一日かけてね。やっぱ予習が大事、
ね。予習が大事かもですね。うん、まあ、あと並ぶのとか、
うん、
なんか例えばアメリカのパビリオン見たいって思ってて、
うんうん、
予約もしてるじゃないですか。
うんうん、
なんか2時間待ちかよみたいな。
予約しても2時間待ち
とか、まあまあまあ、いや、その時間に入れるんですけど、
あ、うんうん、
あ、なんかこの後、まあ、結構 また入るのにちょっと待ったりとか、
なるほど、
うん、するんだろうなとかって思うと自分でこう予定急遽変えれるじゃないですか、一、
うん、
人だったら、
はいはい、
うん、なんかそういう感じで一人で行きたい、
そう、ね、うん、臨機応変にね、
はい、
自分の考えで動けますからね、
そうなんですよ、じっくり見るんだったらですね、
はい、
うん、
まあ、まずは行かないとですね、
うん、まあそうですね、うん、まあ、でも建築系の方とか、
うん、
映像と、
うん、
まあ、グラフィックもそうですし、
うん、
空間の人は、
うん、
もう今この状態の中で一番最新のものが出揃ってるんだろうなと思いますね、
うんうん
うん
うん、
来年は分かりませんけど、
うん
うん、まあ、オリンピックとかね、うん、ああいう感覚で見に行ってもいいんじゃないかなと思いましたね、
うんうん、ですね、やっぱ見とかないとですね、
うん、
時代を表す先端の技術としてですね、
そうそうそう、うん、唯一のトピックがそれですね、
いや、もう素晴らしいトピックですよ、はい、私はですね、はい、そうですね、本当昨日一昨日か、
うん、
あの人吉熊っていう熊本県の、はいはい、あの熱中症学校っていうイベントがありまして、
熱中症学校、
うん、
はい、
まあ、要は小学生からもう大人まで、うん、また7歳に戻ったぐらいの気持ちで学ぼうみたいな、
うん、なんすか、めちゃめちゃ面白そうですね、
うん、コンセプトの、
うん、
学校が開催されて、でその、うん、まあ、先生として呼んでいただいて、でもお話をさせていただきました、うん、なんかあの人吉熊で開催されたその熱中症学校、うん、多分会場には40人ぐらいかな。
熱中ってどういう、
あの熱中症の熱中、
のめり込むっていう意味の熱中、
うん、熱中小学校、
うんうんうん、
まあ、ほとんど大人、
へえ、
でなんかですね、うん、そのあ、まあ、会場40人とオンラインで20人ちょっとかな、参加、
まあ、まあ、
まあまあな数いらっしゃって、うんうん、すっごい熱量だったんですよ
熱の中に、
熱の中に、あ、本当熱中症学校に参加されてる生徒さんって本当熱中症だなと あの、まあ、皆さん言ってました、熱中症だとい
い、ね、どんな属性の人が来るんですか。
その町の、うん、結構老舗のお茶屋さんの社長さんだったり、まあ、町会社の人もいらっしゃったり、結構ね企 業、うん、企業の社長さんが多かったですね。
その人吉の、
うん、人吉熊エリア
な
んです
ね。
面白そう。で、まあ、1時間お話しさせていただいて、その後10分15分ぐらいなんか質疑を取って、もうすぐはいみたいな質問で、結構こう込み入った質問だったりとか、あ、すごい話聞いていただいたなみたいな感じとかですね。はい、人吉ってその2022年7月あの大洪水っていうかね、
あの、ありましたね。
ありましたよね、
うんうん、
で思ったのは、
はい、
あの、まあ、あのエリアで八千場っていうその駒川下りっていう観光コンテンツの拠点となる施設のリノベというか、まあ、再建をさせてもらったんですけど、うんうん、で僕らが初めて行った時の人吉ってその災害の後だったので、
はいはいはいはい、
もうねエネルギーとしてはすごいこうベタベタに下がってた時だったんですよ、うんうんうん、いやこれ本当やばいなというところで、まあ、僕らもこうなんだろうな、あの、まあ、微力ながらも尽力できるプロジェクトを携わらせてもらったんですけど、あれからすごいその地元の人たちって結束力があるんですよ。なんていうか普通の町にはない、もうその本当に小学生からおじいちゃんまで泥さらいして瓦礫を撤去して街をきれいにするっていうことを一通りやってるんですよね。でそこには世代関係なく同じ方向を向いてたっていう、まあ、今もやってるんですけど、街としての実績があるわけで、
はいはいはい、
これね他にはない団結力がこの町に生まれてるんですよ。
あ、あるかもですね。
あ、何をやるにしても、この町の人たちって、すぐ世代を超えた団結力が生まれるっていうのが、
ほうほう、それってなんか田舎ならではみたいな、なんか田舎って言ったらあれですけど、よくあるのが、その都心部から離れれば離れるほど関係性が近くなって、なんか上の人にもなんかタメ口で話すみたいな距離感ってあるじゃないですか、そういうことですか。じゃなく、
じゃない、
はい、
なんかなんだろう、その後の懇親会とかも熱量がすごいんですよ、
そうなんですね。
誰もがその地元の人は誰もが街歩けば、なんか50メートルおきに挨拶してるよみたいな、元気ですかみたいな、お久しぶりみたいな、っていう関係性の中の街って、あ、すごいな、すっげえ強い町だっていうのが実感としてあったんですよね。
繁華街とかそういうところです
か。繁華街、だからその懇親会、まあ、繁華街一緒に飲むでしょ、一緒にいたその地元の方は10メートルおきにおーみたいな挨拶してる、みんながみんな、
へ
え、でそれだけこうお互いの顔を知ってるっていうのは、この町の力だなと思って、人吉熊エリアって、
はい、
まあ、未だにその更地とかまだ瓦礫が片付いてなかったり、まあ、工事してるっていうその土地もあったりするんですけど、ここはもう大丈夫だと、
へ、人がそういう感じだから、
人がそういう感じだから、まあ、人口密度も当然人口がそんなにいないので、2万人ちょっとかな、あとつい最近
3万切
ったって言ってて、2万人ちょっとですけど、多分この2万人全員ほぼつながってるっていう状態。
町のその一番中心部みたいなところって、どんぐ、なんかどっかに例えられないですか、なんか こっち側で言うと、城のぐらいの感じですか。
とどうなんだろう、城の、いや北九州市にはない気がしますね。あ、でも町のその規模感というか若松が近いかもですね。町だけど人がいない。
はいはいはい。あ、やっぱ人はいないんです、
人はいない。
あ、
でもそのまあ比べるとあんまり良くないんですけど、災害があったからこそ、うん、その中の少ない人たちは全員つながってて、
う
ん、でなんとかもう一回
どうにかしようみたいな、
やってやるぜみたいなエネルギー感じましたね。町の規模、うん、人の密度の感じは若松っぽいんですけど、その単体の個人個人はみんなつながってるし、うん、
パワーもあるみたいな、
パワーもあるし、世代を超えて肩組んでるっていう感じがすごいあったんですよ。
その熱中小学校の主催って、うんうん、市なんですか？
いや、これはね、うん、熱中小学校主催している団体があって、
うん、
全国に二十何箇所、
あ、そうなん、
熱中小学校を開催している、あの、
知らないと、
場所があるということで、でも、うん、なんか聞くと、話に聞くと、うんうん、この人吉熊エリアの熱中小学校は特に暑いと、
うん、あ、そうなんですか、うん、
で、まあ、他のエリアの熱中小学校はそんな人が集まらなくて、
うん、
熱、あの、まあ、熱気も少なくて、ちょっと運営自体困ってるエリアもあるらしくて、
うん、
まあ、それからするとやっぱオンライン合わせて60人超いる、
町の規模からしたら確実に多いですよね。
小倉とかで多分僕がセミナーとか登壇しますって言っても60人集まんないですよ、
なかなかね、
はい、
うん、
僕の人気も人気度の具合もありますけど
それ僕ら悩んでますよ、
ね、悩んでますね、集客力のなさ、ね、地元での、
うん、まあでもなんかでもそれ分かる気がするんですよ、その外部から来て、
うん、
別になんかそう書き回すわけじゃなくて、うん、まあ、事例をちゃんとそのこういう規模感だったらこうなりましたみたいな、
うんうん、
であなたたちはここの場所でどうしますかみたいなのって、
うんうん、
やっぱね聞きに行きたくなると思うんですよ、
うん、
そうですね、うん、まあね、まあでもちょっと気になりますね、その熱中小学校、
ね、熱中小学校はね、うん、すごく良かったですよ、うん、でなんかアーカイブもその生徒さん、うんうん、その有料会員の生徒さんしか見れないみたいで、
うんうん、あ、見ることはできないんです
ね、見れないんですよね、だからその過去の先生たちのアーカイブも僕も見れないし、
あ、そうなんですね、うん、
僕がやったその、まあ、授業、
はい、
も
う見れない、
見れないっていう、
ね、なんか触りだけでもいいんでどんな話したんですか？
まあ、いつもやってる、うんうんうん、そのリノベーション、
うん、
建築からの街づくりみたいなところ で、
あ、
で、まあ、3つのコツとか、
はいはいはい、
そういうちょっと座学、
へ、
事例とコツと、あとそのなんだろう、自分がやってる、まあ、最近画伯とかもやってますから、
あ、はいはい、
実はその画伯って幼少期に褒められたことがきっかけなんですっていう、
はいはい、
その種植えの段階のお話とかね、
うんうん、
させてもらって、皆さんが幼少期に褒められたこと何ですかって、
ほう
みたいな話をしました。
へ、あ、でも面白そうですね、
うん、なんかね、皆さんすごくうーんって聞いてくれました。
響きそうですね、
はい、あともう一つちょっと告知がありまして、
はいはい、
うん、来月なんですけど、
はい、
愛知県半田市、
はい、
ですね、半田商工会議所で、うんうん、あの町づくりリノベーションの、
はい、
まあ、シンポジウムがあります、うん、でそこで私と、うん、あの北九州ヤモリ社の東屋さん、ちょっとお二人呼んでいただいて、ちょっと登壇をさせていただくと、
うん、
7月21日月曜日祝日、1時から3時半までですね、半田商工会議所で、ちょっと東屋さんと一緒にお話をさせていただきますので、
すごい、
ぜひ、はい、このラジオをお聞きの愛知県の
半田市の会話の人たち、
まずいないかもとは思いつつ、
まあ、いや、わかんないです、
はい、わかんないですね、まあ、いらっしゃったらぜひ7月21日、来月ですね、ご来場いただいたら嬉しいです。
一人何分ぐらい話すんですか？1時間ぐらい、
ですね、多分なんかトークセッションもあるみたいで、30分か40分ぐらいですかね、三部構成みたいな、
へ、
で、まあ、役割的に私があのハード面、 はいはいはい、のコツみたいな話して、はいはい、東屋さんがソフト麺のコツみたいな、まあ、多分もう東屋さんはお話上手ですから安心して聞いてる。であとその地元のプレイヤーの方交えてトークセッションするみたいな、三部構成、
いい仕事、まあ、仕事なのかいい 案件をしてますね。でも町に生きる人たちの前で話すって、そうです
ね、なんかね、あの3年ぐらい前に、旧大のその都市計画の先生がいて、はい、で今度その半田市長、半田市の市長が小倉に行くっていうことで、はいはい、ちょっとご案内いただけないかってアテンドしたんですよ。
へえ。
で僕よく浜松に行ってたので、はいはいはい、まあ、浜松から 3,40 分程度、
ああそうなんですね、
なんですね。で、じゃあちょっと帰りにまた半田市寄らせていただきますみたいな、ここらでご案内した後、
うんうんうん、
あの多分1ヶ月ないぐらいの距離、あの時間
間隔で行って、うんうん、あ、行ったんですか。
で街歩きして、で、まあ、市長ってやっぱりそのこちらでご案内すると向こうでもご案内していただけたっていう関係性が生まれたんで、多分もう3年越しのこの案件が、
へえ、依頼が来たんですか。
はい、依頼が来ました。
市長案件みたいな感じですか。
市長案件、まあシンポジウムですからね、町の実践プレイヤーみたいなポジションで呼んでいただけたんだろうな。
いいですね。
うん、まあこうやってね、愛知県半田市って、うんうんうん、本当は縁もゆかりもなかったんですけどね、うん、あの
ご縁ができる、そんなご縁から、
はい、
へえ、
ちょっと21日、
僕もそういえば告知ありました、う
ん、あ、お願いします。
いいですか、
はい、
これ福岡のイベントなんて、
福岡、はい、
7月の12日に、
7月の12日
あのね、中洲あるでしょ、福岡の、
うんうん、
あの近くに福岡、違うアジア美術館、うん、ですね、福岡アジア美術館で、
うん、
僕が今こう講師として行っている日本デザイナー学院っていうのがあるんですけど、そこの校長先生に就任したのが、もう僕が昔からお世話になってた伊藤隆夫さんっていう方なんですよ。でその人が校長になるっていうので、で初めて聞いた時、伊藤さんマジっすかみたいなぐらいの、いやそうなんだよみたいな感じで、
うんうん、
でその方がまあ校長に就任しました、
うん、
でもいろんな知り合いがいるんですよ。もうその人すごいフットワーク軽くて、
うん、
休みのたんびになんかいろんなとこ行って、うん、若手のデザイナーとか、
うん、
新しいショップとかのオーナーとかと仲良くなって帰ってくるみたいな、
うんうんうん、
でそういう人がやっぱ就任するから、
うん、
つながりがすごい多くて、
うん、
十何人のデザイナーがその伊藤さんが校長先生に就任したことを祝うイベントをするんですよ。
うん、
伊藤さんのそのデザインの考え方ってラブレターを送るっていう考え方、
うん、
でそのラブレターのコンセプトで過去にやった仕事でラブレターだなこれはって思える実例をこう結構でかいタペストリーとかに、
うん、
その美術館のところでさせてもらったりとか、
うん、
でそれこそその、まあ7月12日がその伊藤さんと僕と、うん、あともう一人あのその日で日本デザイナー学院に誘ってくれた杉村武則君っていう人が、
うんうん、
あのそこの卒業生でもあるんですけど、うんうん、その3人でちょっとねあのいろんな話をしましょうみたいな、
トークイベント、
トークイベント1時間ぐらい、う
ん、伊藤さんがその校長就任した
お祝いで
みたいな感じですね。
で誰でも来れるんですよそれ、うん、誰でも来れるんですけど、
うん、
予約が必要らしく、
うん、
に日本デザイナー学院九州校って検索したら、うん、多分そのイベントが今ね、なんかドカーンと出てると思いますので、
う
ん
う
ん、
はい、
これね本当もうなんか結構埋まってきてるらしいんですけど、
うんうん、
クリエイティブに関わる人一回聞いとった方がいいやろうなっていうような、すごいなんかメンツの人、うん、メンツが集まってるんですよ、うん、その日に、
は
あ、うん、だそこになんかねこう予想もできない隕石とか落ちてきたら九州のクリエイティブはもう 終わるんじゃないかぐらい
ぐらいの
ぐらいの人たちが集結する、
クリエイターが集結する、うん、
ぐらいの感じなんで、ちょっともし興味がある方は来てほしいなと思います。
わかりました。あ、うん、これかな、伊藤孝雄校長就任記念イベント開催決定、
はい、なんか緑色のチラシというか ね、
うんですね、
うん、これね 100人だったっけな、ちょっと人数忘れたんですけど、
うん、
もう速攻、あ、もうこれ埋まるかもしれんみたいな、なんか動きやったらしいんで、すごい、もしまだ空いてたら、はい、来てほしいですね。
わかりました、
はい、
7月12日
です
ね、
はい、
伊藤さん最近ラブレター書いてますか、
そうそう、
というタイトル。
この方電通の元クリエイティブディレクターなんですよ、
うん
うん、でその前がサンリオでデザインやってた感じで、うんうん、かわいい先輩って感じです ね、 いい
ね、うん、ラブレターって今書くことあるんですかね、なんか
ラブレター、
インターネットとか LINE とか SNS が走ってますか、手紙、ちゃんと紙にね、手紙を
打つんじゃなくて、
打つんじゃなくて書く、手書きの文字で、
どうなんですかね、
今の高校生たちってどうなんだろう、うん、そういうこと
するのかな、 LINE インスタとかじゃないですかね、
LINE インスタですかね、やっぱり、
でもどうなんでしょうね、
なんか僕たちの高校時代って手紙がやっぱり主流だったでしょ、
うんうんうんうん、
田村君これ帰りに読んでとか、
マジですか、
家で読んでみたいな、ドキッとするなんかね、青春を今思い出したりしたんですけど、なんかそういうことって今の高校生、学生ってあるのかなと、
確かに
ありますか、
ないさそうですね、若い方
手紙をもらったりとか
そういうのはないんじゃないですかね。
ないんですね。LINE とか。そうか、
うん。
手紙をちょっと今度書いてみてください。
やっぱ手紙はね、いいですよ。
ね、
まあそのそう、ラブじゃないけど、レターは。
うん、レターはね、
はい、あるじゃないですか。
すごくわかる、
うん。先日ありがとうございましたみたいな。ちょっと一筆書く、
一筆でもいいからね、うん、その人のなんか自筆というか筆跡というか、うん、
ね、うん、残しときたくなる感じというかね、
うんうん、
僕なんか それでいくと、あ、ちょっと本題もそれるけど、
うん、
手紙とかの良さって時間差だと思うんですよ、
うん、
すぐ伝わんないじゃないですか、
うん
うん、
わかるな、
で返信もすぐできないでしょ、
うん、
で書いた時のテンションと次の日のテンション変わってるけど、
うん、
届くまで、その書いた本人に届くまでそわそわしたりとか、
うん、
なんて思うんだろうとか、
うん、
っていう間ってその人のこと結構ちゃんと考えてたりするじゃないですか、
するする、
うん、でちょっと時間が空いてまた戻ってくるっていう、
うん
う
ん、
そのなんか LINE で既読ついてスルーされるとかっていう世界と全く違う時間が流れてるなと思って、やっぱねそこってまあ人間の人生考えたらその時間もったいないかもしれんけど、なんかその間なんか人のことを思い続けるみたいなのって手紙ならではだなと思うんですよね、
ね、
うん、やっぱこの間ありがとうございましたみたいな手紙とかも、
うん、
あんまり頻繁にはしないですけど、
うん、
わこの人多分送っといた方がいいなっていう時は、
うん、
書きますね、
あ素敵、
うん、で書いて文字間違えたらもう一から書いてみたいな、
うんうん、今年賀状ですらね、
あ
なんか紙資源のあれで
ちょっとそうですね、
やめますみたいな企業の、
うんうん、
方針で、
まあぶっちゃけ僕もそんなやってないですけどね、
うんうんうん、年賀状とか、まあ、DM とかね、
あ DM とか
手書きのものは本当なくなりましたね、
うん、いやそういうね、なんかラブレターを最近書いてますかみたいなテーマでお話をするんですけど、
うん、
なんかこれ僕別になんかもう司会者と思って、
うん、
別に僕の話とかじゃなくて伊藤さんとか会場の人とかの話が聞けたらなと思って挑もうかなと思ってます、
うん、ちょっと楽しみですね、
はい、ちょっと相当前段が長くなりましたよね、
行ってみようかな、
あ、まあ、もし来れるんだったら来てください、
ね、
いろんな方紹介できると思います。僕は次の日がもう朝がめちゃくちゃ早いんで、僕もあのそのイベント終わったら
早々に帰る、
はい、ね、すっと帰るんですけど、
わ、はい、かりました。7月12日ですね、
はい、
日本デザイナー学院九州校の
九州校、
ウェブページをぜひ皆さんご覧ください。
お申し込みのがないとダメなんですけど、
はい、
まあ、多分来てそんな損はしないと思いますね、
うんうん、そうですね、
さあ、なんかあの今日テーマを考えてはいるんですけど、
はい、
本当はこれなんか、
うん、
居酒屋、赤ちょうちんの居酒屋とかで話したい話、
あ、そう、ね、
たまには
それぐらい内輪な話を、ね、
ラジオでしていいのかみたいな話をしようかと思うので、
うんうん、
ちょっと一回曲を聴いていただいて、
うん、
テーマを変えたいと思います。
しましょう、
はい
はい、
じゃあ曲を聴いてください。